令和4年3月定例会議案審議2ページ。一般会計予算を含む総額722億円超、前年度比 2.4% 増の令和4年度予算議案などを可決。令和4年度予算の内容、抜粋。6項目あります。1、安全で安心して健康に暮らせる町への取り組み。子宮頸がんワクチンキャッチアップ接種事業、4238万円。総合防災マップの作成、495万円。大規模盛り土にかかる調査事業、2300万円。2、未来を担う子どもたちを育む町への取り組み。小中学校長寿命化改修事業、4500万円。ギガスクール運営支援センター整備事業、560万円。3、人権が尊重され、市民が輝く、文化の香り高い町への取り組み、市民活動創造支援事業、172万円、学びと活躍推進事業、193万円。4、人と自然が共生する、住みやすく活動しやすい町への取り組み、生駒市清掃センター基幹的設備改良工事、3億1649万円。ニュータウン再生再編事業、100万円。橋梁マネジメントシステムの導入、285万円。5、地域の資源と知恵を生かし、魅力と活力あふれる町への取り組み。商工観光ビジョン改定事業。485万円。反応反 X 支援事業。314万円。新規就農者育成総合対策事業補助金。1275万円。6. 持続可能な行財政運営を進める町への取り組み。行政手続きのオンライン化、3581万円。スマートシティ、地域デジタルトランスフォーメーション推進事業、674万円。以上で、令和4年度、予算の内容、抜粋、終わり。3ページ上段を先に読みます。令和4年度当初予算を可決。一般会計当初予算の構成。歳入と歳出の円グラフがあります。1000万円単位に四捨五入して表示しています。まず、歳入389億9000万円。内訳は、市税166億7000万円。地方譲与税等31億2000万円。地方交付税48億6000万円。国庫支出金61億5000万円、県支出金31億7000万円、繰入金9億5000万円、私債18億6000万円、その他22億1000万円。次に、歳出。389億9000万円。内訳は、 民生費161億5000万円、衛生費50億7000万円、教育費47億7000万円、総務費42億3000万円、土木費35億2000万円、交際費29億7000万円、消防費14億3000万円、その他8億5000万円、その他の内訳、産業経済費4億4000万円、議会費3億5000万円、災害復旧費1000万円、予備費5000万円、円グラフ終わり。議会費の主な内訳。議会費の歳出予算は3億5266万円。議員報酬、期末手当、24人、2億322万円。政務活動費、月額3万円、864万円。イコマ、市議会の動きの作成、年5回、261万円。本会議、委員会、会議録の作成、810万円。なお、1000円単位を四捨五入しています。一般会計当初予算を賛成多数で可決。一般会計は歳入歳出の総額で389億9000万円、前年度比 2.1% 増を計上しています。歳出において、後期高齢者医療費などの社会保障費及び清掃センター基幹的設備改良事業に要する経費の増加などから、前年度との比較で 8.1 億円の増加となっています。なお、4つの特別会計は、総額234億2347万円、前年度比 4.5% 増。3つの企業会計は、総額98億107万円、前年度比 0.9% 減を計上しています。反対討論の論点。3点あります。1、委員会審査を通して、学研高山地区第二校区開発事業、行政主導の市民活動支援諸事業及びスクールカウンセラーの配置などについて問題があると考える。2、過剰に職員を採用することで市民サービスに直結する施設改修などが後回しにされることは容認できない。また、コミュニティ形成のためのイベントを実施する前に、現実的な地域の未来像を市民と議論すべきと考える。3、複数の課で重複して実施される施策があるなど、非効率的な発想がある。また、財政見通しを踏まえた一般会計予算への対応について危機感が感じられず、中長期的な視点を踏まえた具体的な分析と効果的な施策への反映が見通せない。令和4年度一般会計補正予算を全会一致で可決。表があります。令和4年度一般会計補正予算抜粋。項目補正額の順に読みます。 4項目あります。1、予防接種事業費。インフルエンザ予防接種費用助成1,332万円。2、飲食、物販店等営業再開支援事業費。先飯生駒プラスプレミアムキャンペーン。街中フェスタの開催。5,000万円。3、消防施設等整備事業費。感染症対応救急車の購入。4,096万円。4、令和の日本型学校教育推進事業費。1,537万円。表終わり。新型コロナウイルス感染症対策にかかる令和4年度補正予算案として、歳入、歳出ともに3,719,800円を追加する提案がされました。主な内容は、先飯生駒プラスプレミアムキャンペーン実施に要する経費、保健所などからPCR 検査の指示を受けた際、移動手段が確保できない方の移送を支援する経費、感染症対応の高規格救急車の購入にかかる経費、生駒南第二小学校に小学校版適応指導教室を新設するための経費などです。令和3年度、一般会計補正予算を賛成多数で原案可決。1月臨時会では、歳入、歳出ともに3,724,000円を追加する補正予算案が提案されました。補正予算案の内容は、令和3年度子育て世帯等臨時特別支援事業において、所得の上限額を超える世帯、及び離婚などにより、18歳以下の児童を養育しているが、給付金を受け取れていない一人親家庭へ、給付金を支給するために要する経費、保育士、幼稚園教諭などの処遇改善のため、収入を 3% 程度引き上げる措置に要する経費です。委員会では、所得の上限額を超える世帯への給付に要する経費2,852,600円を減額する修正案が提出されましたが、採決の結果、修正案は否決され、原案が可決されるとともに、本会議においても原案が可決されました。反対討論の論点。所得の上限額を超える世帯へ給付金を支給することは、税の費用対効果の低い使い方であり、経済格差を拡大させることにつながる。都市計画の変更などを行うための条例を賛成多数で可決。この議案は、緑ヶ丘東地区及び高山学研地区の都市計画を変更するとともに、尾瀬西地区の都市計画を新たに決定するためのものです。反対討論の論点。緑ヶ丘東地区について、周辺地区より敷地面積の最低限度を引き下げること、及び容積率を高くすることは、良好な住宅地建設に誘導するための地区計画の趣旨に反する。体育施設条例を全会一致で可決。この議案は、民法の改正により成年年齢が18歳に引き下げられたことを受け、プールへの引率者の年齢要件を引き下げるとともに、引率者が必要となるものの年齢要件を 安全面の配慮から6歳未満から小学2年生にまで引き上げるものです。また舳倉町と相互利用している向山公園体育施設および井出山公園体育施設について、舳倉町在住の障害者の方にも障害者料金を適用するための規定を設けるためのものです。国民健康保険税の税率を改定するための条例を全会一致で可決。この議案は令和6年度県内保険料率統一に向け、県の示す標準保険料率などを参考に税率を改定するとともに、健康保険法の改正に伴い、未就学児1人当たりにかかる均等割を5割軽減するものです。特別職の期末手当の支給月数の引き下げを全会一致で可決。この議案は令和3年8月の人事院勧告を踏まえた国家公務員特別職の期末手当の支給月数の引き下げを順用し、議員、市長、副市長及び教育長の期末手当を 0.1 ヶ月分引き下げ、3.25 月分とするとともに、令和3年12月の期末手当で減額できなかった引き下げ相当額を6月の期末手当から減額するものです。2件の意見書を国に提出。1件目、加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的補助制度の創設を求める意見書を全会一致で可決。意見書概要、要約。加齢性難聴は、人とのコミュニケーションが取りづらく、家庭でも社会でも孤立しやすくなり、人との会話や人と会う機会が減ってしまう。また、認知症のリスクを高める要因の一つと言われている。加齢性難聴は、誰にでも起こる可能性があり、高齢社会において対応が求められるが、根本的な治療法はなく、補聴器の使用率も価格の点から低い数値にとどまっている。加齢性難聴者に対する補聴器購入の推進を図ることで、生活の質を落とさず、心身とも健やかに過ごすことができ、社会参加への意欲が高まることや、認知症の予防を含め、健康寿命の延伸、医療費の抑制にもつながることが期待される。よって、国においては、加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的補助制度を創設するよう強く要望する。意見書の全文はこちらの QR コードが4ページ下中央にあります。2件目、地方創生と感染症対策に資するデジタル化の推進を求める意見書を賛成多数で可決。意見書概要、要約、3つあります。1、リモート事業を可能にするための通信環境などの整備、デジタル教材や通信料の無償化など、各家庭の状況に配慮した対応ができるよう、所要の措置を講じること。2、地域住民が安心して医療にアクセスできるよう、オンライン診療などを誰もが身近に受けられるように、現在、オンライン診療を適切に実施する前提となっている、かかりつけの医師について、各地域に適切に配備すると同時に、その存在と役割を周知する広報活動の充実など、すべての住民が、かかりつけの医師につながれるための取り組みを強化すること。3、 住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるように、介護及び看護分野における人材不足の解消に資する ICT 技術を用いた支援機器の開発と実証実験への支援を拡充するとともに、当該支援機器の現場への適時的確な導入を促進するために、その機能と安全性を適切に評価した上での人員の配置基準の見直しが迅速に図られる体制を整備すること。反対討論の論点。医療法と齟齬があると受け取れる内容及び国に何を求めているのかわからない部分があるので、地方自治法に規定された議会の権限である意見書として提出することに賛成できない。意見書の全文の QR コードが5ページ中段右側にあります。人事議案を審議。3月定例会では人事案件2件が提案され、同意すること及び適任と認めることを議決しました。教育委員会委員中川義三さん、吉尾のり子さん、人権擁護委員久保田時子さん、山本聡さん、広岡幸男さん、甲斐里子さん。議員の辞職許可についてを審議。3月22日に中浦慎吾議員から中谷久義議長に辞職願いが提出され、24日の本会議において許可されました。委員会の調査報告。都市建設委員会、県域水道一体化について、令和6年度中の企業団設立、令和7年度からの事業統合を目指し、協議が進められている県域水道一体化について、関係団体の長による第2回の企業団設立準備協議会が開催され、一体化後の給水原価、供給単価の試算結果及び一体化に向けた方向性について確認が行われました。そこで、協議会で報告された内容について、市から報告を受け、質疑を行いました。質疑の中では、単独経営を継続した場合と比べた一体化後の料金面の優位性や、浄水場を段階的に統廃合していく方向性が示される中、地震などの災害時にバックアップ機能をどのように確保するかなどについて、質疑が行われました。今後、令和5年2月の基本協定の締結を目指し、協議が進められる予定です。グラフがあります。説明。供給単価と給水原価について、令和6年から36年まで、生駒市が単独経営を継続した場合と、統合した場合の試算結果、令和3年12月実施を表したグラフです。単独経営の供給単価は、令和6年は219円で、その後、数年ごとに段階的に上がっていき、令和36年には346円になる見込み。また、給水原価は令和6年は191円で、その後、右肩上がりで令和36年には314円になる見込みです。次に、統合後の供給単価は、令和6年は178円で、数年ごとに段階的に上がっていき、令和36年には 241円になる見込みで、給水原価は令和6年は170円で、その後右肩上がりで令和36年には240円になる見込みです。グラフ終わり。管路更新計画について、生駒市水道事業ビジョンの施策方針に基づき、水道管路を継続的に更新するために優先性を明確にし、管路の耐震化、管網整備を進めていく生駒市管路更新計画を策定することについて報告を受けました。報告では、まず、本市の管路の現状として、高度経済成長期に敷設された水道管が法定耐用年数に達しており、これらの管路の更新が急がれること、同規模の事業体と比較すると、経年化率が高く、耐震化比率が低い状況にあり、管路の老朽化が顕著になっていること、および管路の耐震化が重要な課題となっていることが示されました。次に、現状を踏まえ、計画的な更新を行うため、重要度、老朽度、耐震性を踏まえた管路の診断評価を行った上で優先順位をつけ、更新を行っていくことが示されました。